創世記2章1節から3節。こうして天と地とその万象が完成した。神は第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていたすべての技をやめられた。神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。お祈りいたします。慈しみ深い天の父なる神様、週の初めの日、あなたが大いなる御業を成してくださいました。この日、まず御前に集められて、あなたを礼拝して歩みを始められる幸いを感謝いたします。あなたはこの日に愛する御子を復活させてくださり、私たちの罪と死と悪魔とに打ち勝ってくださいました。そのあなたがくださいました勝利を喜び歌いつつ、一週間の歩みを始めることができる幸いを心より感謝いたします。今夕もあなたの御言葉に聞き、あなたのお心を知って、あなたを賛美し、また救いの恵みをいただいている自らの幸いを歌うものであらせてくださいますように、そして新しい力と命を得て今週の歩みへと使わせてくださいますように、どうぞお導きください。御言葉のひとときを御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。創世記第1章では、天地創造の第1日から第6日の神の御業が記されました。今日開きます第2章の1節から3節には、第7日のことが記されています。この日に神がされたことは何でしょうか。2節になさっていたすべての技をやめられたとあります。第3版まではなさっていたすべての技を休まれたと訳されていました。この神がやめられたということにはどんな意味があるでしょうか。私たちが何かをやめるとき、そこにはいろいろな理由があると思います。疲れてやめてしまうとか、途中で考えや計画が変わってやめてしまうとか。しかしここはそういうことではありません。神がこの日にやめられたのは、一節にありますように、天と地とその万象が完成したからでした。天地創造の御業が目標に到達し、そこに何も付け加える必要がない素晴らしい状態に達したからでした。私たちは一章で神が一つ一つのものを作られた後、それを見て良しとされたという言葉を見てきました。そして一章の31節には、神はご自分が作ったすべてのものを見られた、見よ、それは非常に良かったという言葉がありました。この6日間の創造の技を経て、第7日にはそれに付け加えるべきことはもう何もなかったのです。2節にある通り、なさっていた技は完成したのです。そこで神はそれまでなさっていた技をやめられた。そのように考えますとき、ここには神様のどんなに大きな満足と喜びとがあったかということが見えてきます。私たちは今でもこの世界や宇宙を眺めて素晴らしいと感じることはあります。また被造物の冠である人間を見て、その卓越さ、美しさ、素晴らしさに感動することもあります。ですけれども、1章31節の神の目から見ても非常に良いと言われる状態を思うなら、現在はそこから遠く隔たっていることを思わざるを得ません。それはこの後3章で見る通り、人間が罪を犯したからです。しかしその前の時点では、この神が天地創造された直後においては、輝いていないものは一つもこの世にありませんでした。天地に置かれている作品は全てその作者なる神の光を放っていました。特に神の形として作られた人間はそうでした。神の前にある世界は見事に調和し、何一つ物足りないものはありませんでした。そこで神は第7日に創造の技をやめられたのです。ではこの第7日に神は何をされるのでしょうか。 ヨハネの福音書5章17節には次のようなイエス様の言葉があります。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。この言葉によると、父なる神様は一日たりとて働いていない日はないということになります。とすると今日の箇所とどう整合するでしょうか。今日の御言葉をよく見てみると、神はこの日に何の働きもしなかったとまでは言われていません。二節になさっていたすべての技をやめられたとあります。やめられたと言われているのは、それまでなさっていた技についてです。つまり神は創造の技はやめられたけれども、そうでない技は行っているということになります。それは何でしょうか。それは一言で言えば、作ったこの世界を支え、保ち、導く働きです。私たちはともすると、神様は最初の6日間で世界のすべてを作って、その後は自然法則などに任せて、ご自身はどちらかといえば暇にしているとか、あるいはあまり深くは関わっておられない、緊急事態が生じた時だけそれに関わるかのように考えがちかもしれません。しかし聖書によるとそうではないのです。神は一瞬一瞬この世界を支え、保ち、導いておられます。詩編 121.4 節に、見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもないとあります。あるいは詩編 104.29 節に、あなたが御顔を隠されると彼らはおじまどい、彼らの息を取り去られると彼らは息絶えて自分の塵に帰りますとあります。神様が続けて支える働きをしてくださらなければ、この世界は一瞬にして解体し、無に帰すと言われています。さて、この3節に、神が第7日にしたこととして、神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされたとあります。祝福するという言葉はすでに1章22節また28節に出てきました。そこでは生き物を祝福したこと、そして人間を祝福したことが記されていました。しかしここでは第7日という日を祝福したとあります。これはどのように考えたらよいでしょうか。これはこういうことでしょう。神様はこれまでもご自身が創造したものを祝福してこられましたが、その祝福に加えてこの第7日を特別な祝福の日としたということです。創造の御業が行われた日々にも祝福はあったけれども、ある日を祝福したとは言われているのはここが初めてです。つまりこの日こそ祝福の日と呼ばれるべき日である。ですから創造の6日目、人間が作られたその日がクライマックスではありません。確かにそれまでの6日間の中では6日目がクライマックスということができますけれども、この第7日こそ神が祝福の日とされたクライマックスの日と言えます。この日を聖なるものとされたという言葉も同じことを示しています。聖書における聖とするという言葉の基本的な意味は、神様に向かって取り分けるとか区別するとか性別するということです。つまりこの日はさっきの6日間と区別されました。神へと取り分けられ、神に捧げられる日とされたのです。さて、以上は神様がこの日になさったことでありますが、神がこのように第7日を聖なるものとされたということは私たちにとってどんな意味を持つでしょうか。この箇所を切り離して考えることができないのは、実会の第4番目の戒め、安息日の戒めでしょう。それが記されている出エジプト記20章8節から11節をお読みしたいと思います。出エジプト記の20章8節から11節をお読みします。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。 6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。ここに安息日の戒めは天地創造における神様のパターンに習うものであることが示されています。そしてここから推測されることは、6日間働いて7日目は休むというあり方は、十戒が与えられたモーセの時代になってから始まったものではなくて、天地創造の直後から人間の歩みを規定する原理となっていたのであろうということです。神の姿に習うことが人間の本質であるなら、それが歴史の途中から人間を規制するようになったと考えることはおかしなことです。ではなぜ人間はこのように天地創造の神の在り方を真似るべきなのでしょうか。これと関係が深いのは、すでに見た創世記1章26節から27節で、人間は神の形として作られたとあることですね。人間は神に似るものとして、神を鏡で映し出すような存在として作られました。大変驚くべきことですが、人間を見れば神はどのようなお方かが分かってくる、そのような特別な存在として作られました。その人間はその存在においてばかりではなく、具体的な生活の仕方においても神に習うということです。神が6日間働いて7日目にそれをやめたように、人間も6日間働いてその働きを7日目にはやめる。主がこの第7日をとりわけ聖なる日としておられるように、私たちもこの日をそうする。神がこの日にそれまでの手の技をやめて、作られたものに向かって祝福を注いでくださるように、私たちもあらゆる手の技を休めて、この日は神に心を向け、神と向き合い、神との交わりを通して命と喜びを豊かに満たしていただく。このようにその生活パターンにおいても神に習うことによって、私たちはいよいよ神を映し出し、神の形を発展させていくようにと召されているのです。具体的にこの日私たちはどう生活すればよいのでしょうか。この点で私たち日本長老教会の信仰基準であるウェストミンスター信仰基準が大いに助けになります。ウェストミンスター信仰告白第21章の8項を参照したいと思います。モニターの方でその部分を映していただければと思います。そこにこのようにあります。それでこの安息日は、人々が自分の心を正当に準備し、その日常の用具をあらかじめ整理した後、この世の職業や娯楽についての自分の働き、言葉、思いから離れて、丸一日清い休息を守るのみでなく、神礼拝の公的私的営みと、やむを得ない義務と事前の義務とに全時間従事するときに、主に対して清く守られる。ここから3つのことを改めて確認することができます。1つ目は、この安息日は基本的に丸一日を神礼拝のために捧げるべきであるということです。先ほど来見てきましたように、この日は他の6日間とは区別されるべき日です。この日全体がそうです。礼拝を捧げる時の1時間程度ではありません。この日1日を他の6日間から切り離して、神を礼拝し、神と交わり、神によって十分に休みをいただくように、そうして心も体もリフレッシュして、新しい命を満たしていただくように努めるべきであるということです。二つ目は、そこには例外があるということです。今の信仰告白の言葉によれば、それはやむを得ない義務、 と事前の義務とになります。事前の義務についてはすぐに納得できると思います。困っている人、助けを必要としている人がそばにいるのに、それを無視して私は神を礼拝するというのが正しいあり方ではありません。その人たちのために憐れみの手を伸ばし、その必要に仕える働きをすることは主の御心に一致することです。問題になるのはやむを得ない義務の方ですね。何をもってやむを得ないと判断するのか、具体的に考えるとき、そこにはいろいろな意見の相違が出てくるに違いありません。ここでその詳細を論じることはできません。しかし私たちはこれを安易に考えないようにしなくてはならないと思います。これはやむを得ない、これもまたやむを得ないと言っていたら、すべてがなし崩しになります。そうならないために問われるべきことは、信仰告白の言葉がも述べていますように、この安息日を守るための精一杯の準備と努力を怠らなかったかということです。ですからこの安息日の問題は、他の6日間をどのように過ごすかという問題とも関わってきます。この日は朝起きた時から夜寝るまで神礼拝に心と体を捧げられるように、他の日にできることは他の日に行い、あらゆる妨げを取り除いておくという取り組みが肝要です。そして3つ目は、安息日の原理は私たちの口から出す言葉とか、あるいはその心に思うことといった内面の問題にまで関わるということです。単に見える外側の体が他の6日間と同じことをしていなければ良いのではないのです。他の日なら私たちの心を占めても良い、この世の仕事や趣味のことであっても、この誠実はそれらに心が奪われないようにする、誠実にふさわしい思いを持って一日を過ごすようにする。このように聞きますと、ある人たちはこの日を窮屈な日のように思うでしょうか。しかしこれは私たちの心がどこにあるのか、何を一番愛しているのかに関わってくる問題でしょう。もし私たちが神様を愛するよりもこの世の生活とかこの世の楽しみが気になって、そちらに心が向いているならば、安息日をこのように過ごすことは重荷となってくるに違いありません。しかし神様を愛し、神様との関係を第一に考える心が上に来ているなら、そうはなりません。確かに理想通りにはなかなかいかないと思います。ましてや心の内面にまで関わってくるということを覚えるならそうです。しかし様々なこの世の心遣いや、あるいは他の6日間になすべきことが心に上りそうになっても、それらの問題を神に委ねて、まずはこの日は神へと取り分けて過ごす。それらのさまざまな問題も神に信頼し、この日は神を礼拝し、神との交わりから十分な力と恵みとを受けることができるように過ごす。そこに他の6日間も上からの力によって過ごし、神様に導いていただくための秘訣、鍵があるのではないでしょうか。あるキリスト者の安息日の覚書には次のようにあったそうです。安息日は早く起きること、このため土曜日は早く寝る、朝は特別な信仰の時間を持つ、自らの優る1週間の生活を振り返り、そこに信仰の成長があったかどうかを反省する、手元にある仲介書を用いて聖書を几帳面に学ぶ、教会に2回行く、理論的あるいは実際的な信仰の書物を読む、家族の者たちを教える、瞑想により一週における世俗的な塵を払う。このように心がけ、安息日を他の6日間から取り分けておくなら、確かにこの日は神の祝福が満ち溢れる日、 命が満ち溢れる日となるのではないでしょうか。神様はこの世界と私たちを作って終わりとせず、この第七日を祝福の日、聖なる日としてくださいました。この神の御心を感謝して、私たちも神の形に作られたものとして神に倣ってこの日を取り分け、そして神に向かい、神との豊かな交わりの祝福に生きるものとされたいと思います。そしてこの安息日はやがての究極の安息、天国を待ち望むものでもあります。私たちは週ごとにこの安息日を神の御心に沿って過ごすことを通して、来たるべき真の安息を先取りし、その前味を味わいつつ、神が備えていてくださる最後の祝福に向かう歩みを週ごとに励まされ、力づけられていきたいと思います。お祈りいたします。聖なる神様、あなたはこの世界を非常によく作られたばかりではなく、この日を設けて私たちに向き合い、ご自身の愛を注いでくださることを感謝いたします。あなたがこの日をそのために取り分けていてくださるように、私たちもこの日を取り分け、あなたを礼拝し、あなたとの豊かな交わりに生きるように招かれています。そのことを感謝して、あらゆることを整えて、この日あなたを真心から礼拝する日とさせてください。そこに命と喜びを深く味わうものとさせてください。そしてあなたが備えていてくださる究極の安息を目指す歩みを、この週ごとの安息日をもってお励ましくださり、またお導きくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。